暑い中でも少しずつ秋が近づいていることを覚えて感謝しております。お祈りに守られて、昨日今日と新学校の奉仕が、されられて、参りました。剛兄弟またエリア兄弟も、元気で、共に仕えて、おられます。新学校は昔から刺激の多い場所で、多くの先生方が集まって、朝の祈祷会、そして、昼のチャペル、そして、週に一度か二度、夜の、祈祷会が開かれまして、それぞれ先生が、当番で、御言葉を語られ、また、パロ中の、宣教師など、ゲストの方が来られてということで、大変贅沢な時が与えられて、とても恵みを受けきれませんねという話をしてきました。特別集会で招くような先生方がですね、入れ替わり立ち替わり、見えてますので、そのことを、思いながら、少し燃やされて帰ってきました。本当にありがとうございます。さて、今日民数記の9章と10章を見てまいります。そこには、出エジプトを果たして、市内の、半島の、南にあります神の山ホレブ、その、麓でイスラエルの民は、神の民としての契約を、いただき、そして、律法を受けました。そして、神様の命令に従って移動式の神殿である、幕屋を建設いたしました。そしてそれを、組み立てた時、そして、神様に、ちょうど街道を剣道式を行うように、神様に捧げた時に、主の栄光が、満ちました。また、これから約束の地に向けて、出発するための、さまざまな、決め事、宿営、の、配置、そして、どのように、出発し、またどのように、泊まるか、それらの一つ一つの戒めが語られた後、時が満ちまして第2年目に出発いたします。その時に祭り、共に集まって捧げる礼拝を捧げ、そして神様が導いていよいよ出発する、そういう、心躍る時が、ここに記されています。テーマは約束の地に向けて出発と、付けさせていただきました。9章10章を通して神様の導きを、その祝福を共に見てまいります。民数記の9章の1節から、14節までを拝読してお祈りいたします。民数記9章1節から14節。エジプトの地を出て2年目の第1の月に、主は市内の荒野でモーセに告げられた。イスラエルの子らは定められた時に吸腰の生贄を捧げよう。あなた方はこの月の14日の夕暮れ、その定められた時にそれを捧げなければならない。それについてのすべての掟とすべての定めに従ってそれをしなければならない。モーセがイスラエルの子らに吸腰の生贄を捧げるように告げたので、 彼らは市内の荒野で第一の月の14日の夕暮れに追越しの生贄を捧げた。イスラエルの子らはすべて主がモーセに命じられた通りに行った。しかし人の死体によって汚れていて、その日に追越しの生贄を捧げることができなかった人たちがいた。彼らはその日モーセとアロンの前に進み出た。その人たちは彼に言った。私たちは人の死体によって汚れていますが、なぜイスラエルの子らの中で定められた時に主の捧げ物を捧げることを禁じられているのでしょうか。モーセは彼らに言った。待っていなさい。私は主があなた方についてどのように命じられるかを聞こう。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。あなた方のうち、またはあなた方の子孫のうちで人の死体によって身を汚している者、あるいは遠い旅路にある者は皆追越しの生贄を主に捧げることができる。その人たちは第二の月の14日の夕暮れにそれを捧げなければならない。種なしパンと苦菜と一緒にそれを食べなければならない。そのうちの少しでも朝まで残していてはならない。またその骨は折ってはならない。すべて水越しの生贄の掟の通りそれを捧げなければならない。身が清く、また旅にも出ていない者が追越しの生贄を捧げることをしないなら、その人は自分の民から断ち切られる。その人は定められた時に主への捧げ物を捧げなかったので自分の罪責を負う。もしあなた方のところに寄留者が滞在していて、主に追越しの生贄を捧げようとするなら、追越しの生贄の掟とその定めとに従って捧げなければならない。寄留者でもこの国に生まれた者でもあなた方には掟は一つである。天の父様、あなたが定められた祭りを導き、またいよいよ民が約束の地に向けて出発いたします。どうか私たちも信仰による出発を覚え、また心を合わせて御国を目指していけるようにどうか励ましてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。水越の祭り、それはそのこれが書かれたことが行われました約1年前、まだエジプトで奴隷であったイスラエルの民を神様はファラオとエジプトを災いによって打ち、とうとう降参させてエジプトを脱出できるようにさせました。エジプトのすべてのウイゴが打たれる中で、イスラエルの民が過ぎ越し、つまり災いをもたらす御使いが、イスラエルの家には過ぎ越しの生贄の血を門の柱と鴨居に塗っているのを見て、過ぎ越されイスラエルの民を守られる、そして一方ウイゴを撃たれたエジプトの民はいよいよ降参して、お願いですから出て行ってくださいと、そう言って民を送り出すことをしました。こうして翌朝イスラエルの民はすべてを持って またエジプトから不当に使役された分の報酬としてエジプトから宝物を求めて受け取って、そして出発いたしました。それが1年前の14日に石越しの生贄が捧げられ、その翌日です。そしてこの祭りはイスラエルにとって永遠の掟であると定められていました。丸1年経った時に主が定めた通り、民は杉越の祭りを行い、そしてその上でエジプトから出発はすでにしましたけど、今度は神の山から約束の地に向けて出発するのでした。しかし、一つトラブルがありました。立法において死体に触れたもの、それは親族が、亡くなった時のことです。葬儀をするために触れざるを得ない人たちがいます。その人たちは死体に触れたものは、死の前に、立てない、そう、命じられていましたので、この杉越の祭りに参加することができませんでした。そこで彼らはモーセに、どうして、私たちは神様が決められた時に、生贄を捧げられないんでしょうか、祝福に預かれないんでしょうかというふうに訴えて、モーセはその場で判断するのではなく、主に御心を伺って答えます。こうやってイスラエルの民が一つ一つの歩みにおいて、いろんな問題が生じるために主の御心を伺って、当初想定されなかった出来事についてどのように対処すればよいかということを一つ一つ教えられて、実行するようになっていったわけです。そしてこのことは約束の地に入ってからも民全員が集まるべきなんですけども、さまざまな事情によって、参加できなかった、生贄を捧げられなかった、つまり礼拝を捧げられなかった方たちが、捧げないままで終わらないように、神様は、この出来事を通して原則を定められました。それが9節以降です。今お読みしましたように、2つの理由、人の、遺体に、触れて身を怪我したもの、また、事情があって、その場所を、遠く離れていたために、参加できなかったもの、そういう方たちであっても、10節の最後にあります杉越の生贄を主に捧げることができると、まず主は答えてくださいました。神様は求める者に道を開いてくださいます。どのような、方法によってか、それはちょうど一月後の同じ日、14日の夕暮れに杉越の祭りを行うことができますと、そう伝えられました。この原則が定まった上で警告します。捧げられるのにわざと捧げなかったものは罰を受けるという、そうですね、やむを得ない事情、今ですと出かける用事があるというのも変わらずあるでしょうし、今 何と言いますか、死体に触れたものっていうことはなくなりました。イエス様が死を、死に対して、勝利して解決してくださいましたから、前日葬儀がありました、でも礼拝出て出てくださいね、まあ、どうしても手が離せないようがあれば別ですけども、遠慮しないで出てください。また、今ですと、感染症ということがありますね。まあ、このことについては皆がそれぞれが安心できるようになるまで、しばらく忍耐必要かなと思います。まあ、いろんな事情がありますけども、だからもう礼拝捧げられないということはありませんね。感謝なことに毎週やってますから、私たちは集まりましょう。しかしわざと出席しない、恵みに預からないこともあるかもしれません。その時は主の前に祈って、悔い改めるべきことがありましたら悔い改めて、また集まってください。私たちはいろんなことがありますけども、神様はこの恵みの礼拝に私たちを招いておられますので、そして全ての罪は十字架によって贖われていますので、主の前に告白して清められて共に礼拝をお捧げいたしましょう。もう一つここで、言われていることは14節の言葉です。イスラエルの改宗には他の民族の方たちも集まっていました。まあ、エジプトで奴隷だった立場の人だけでなく、まあ、獣人だった方も集まっていたかもしれません。まあ実戒などの映画ですとね、モーセの養父 のファラオの娘で出エジプトした後で書かれてますが、それは聖書に書かれていませんので、想像かと思います。いたかいなかったは分かりません。しかし、他の民族の起立者であっても、イスラエルで生まれた生粋のイスラエル人であったとしても、あなた方には掟は一つであると。主の前にはどの民族でも主を信じて従うならば掟は一つであると、そう明確に語られています。私たちもそのように全ての人に開かれた礼拝を保っていきましょう。さて、15節以降には少し言葉前後しますが、どのように、幕屋が、主の臨在を表し、そして、民を、導いたかということが、触れられています。このことは出エジプト記の終わりにも、記されています。40章終わりのところですね、同じことが記されていますけれども、幕屋が建てられたときに主の臨在を表す雲が、そしてその雲は夜には光り輝いて火の柱となっていました。それがいつも共にありました。しかし出発の時が来た時にはその雲が幕屋から上に上がります。もう雲の柱ですから、上に上がったらみんな、これは出発の時が来たんだということを見ることができます。そして、雲が、 上に上がって、そして先頭にいて導きます。それに従ってイスラエルの民は旅します。そして、それは神様がお決めになった時間で、長くとどまることも短くとどまる時もありました。それも神様の深い配慮の中で、最善だと信じて民は、それに従いました。22節には、2日でも1月でもあるいは1年でも雲が幕屋の上にとどまって去らなければ、イスラエルの子らは宿営を続けて旅立たなかった。しかし雲が昇った時には旅立ったとあります。私たちはいろんな計画を持ちます。しかし願った通りにならないこともたくさんあるでしょう。早くと思っても神様に従うことが第一であることを覚えましょう。さまざまな人生の転機があるかと思います。新しい家に引っ越したいとか、あるいは仕事を変わりたいとか、いろんな転機があると思いますけれども、まず主の御心を伺ってその時を待ちましょう。それが最善です。さて、いよいよ、出発の、時が来た時のことを十章に記されています。一節から十節までは、この、男子、平均つける男子だけで60万、プラスレビ人、プラス女性や、お年寄りや、また、子供たち、合わせたら200万を超えていたと思いますけども、それは大変な人数です。彼らが、一斉に行動するための方法として、神様はラッパを用意させました。ラッパを2本、これで合図をしなさいと。2本とも一緒に長く吹かれると、それは主が民を呼んでおられるということで、皆幕屋の前に集まりました。そして2本ではなく1本だけ吹き鳴らされたら、4節にある通り、それぞれの部族そして分団の頭たちである族長たちがモーセのところに集まって、それぞれの各部族に伝言したり、また話し合ったり、そういうリーダーの召集のために、示す合図でした。そして、出発に対して短く鳴らせられると、東側、二度目は南側、こうして各東西南北に宿営している民が定められた順番の通りに出立して一列になって進みます。この長くそして短くということは間違いないようにと7節に注意されています。そしてこのラッパを吹き鳴らす務めは祭司たちに 委ねられていました。やがて、祭司たちはエリコを攻める時でもラッパを吹きましたね。また戦いの時の合図もこのラッパが用いられました。9節に、ラッパを短く大きく吹き鳴らすと、これは、自分たちが、敵に攻められた時の緊急のラッパでした。その時に主は共にいて救ってくださるという励ましがあります。また、暦においていつ集まるかは分かっていますので、祭りに集まる時にもラッパが鳴りました。こういう、ラッパによる合図が定められた上で、改めて、聖書は、いよいよ、神の、山の前から出立した時のことを、記しています。そこを読ませていただきます。11節以降、ちょっと長いですから途中で止めますけども、2年目の第二の月の20日に雲が証の幕屋の上から離れて登った。それでイスラエルの子らは市内の荒野を旅立った。雲はパランの荒野でとどまった。彼らはモーセを通して示された主の命により初めて旅立った。まず初めにユダ族の宿営の旗がその軍団ごとに出発した。軍団長はアミナダムの子ナフション、イサカル部族の軍団長はツァールの子ネタンゲル、ゼブルン部族の軍団長はヘロンの子エリアブ、幕屋が取り外され幕屋を運ぶゲルション族メラリ族が出発と、こうして続いていきます。この隊列の順番をテキストの1ページの下のところに記させていただきました。まずユダ族、イッサカル族、ゼブルン族、これが東の軍団ですね。その後に幕屋を取り壊して、取り壊してじゃないですね、分解して梱包した幕屋の幕と、幕についてはゲルション族、そして構造材ですね、木についてはメラリ族がまず運びます。そしてその後ルベン族、シメオン族、ガド族が続き、間をこうやって空きましたけども、レビ族の中のケハテ族、彼らは幕屋の調度品を梱包して、そして自分たちで担いで運びます。なぜ間に三部族を空けてから調度品の方が続くのかというのを考えてみたら、幕屋が設営して終わらなければ調度品は置けないんですね。そういう配慮があったのかなと思います。その後エフライム族、マナセ族、ベニヤミン族、ダン族、アシェロ族、ナフタリ族と続いて隊列をなしていきます。こうして、約束の地に入るまで主の示しに従って行進し、そして主の定めによって宿営してということを繰り返し繰り返し経験していきます。こうして主の御心に従って行動することが約束の地に入るまでしっかりと身についていきます。実はその時にカデシュ・バルネアで その訓練がさらに40年間続いて世代交代までしてしまうんですけども、こうしてイスラエルの民は奴隷だったんですけども、主を頭とする軍団としてしっかりと訓練を受けて約束の地に入っていくことになります。そこにも神様の最善の導きがありました。さてこの、10章の終わりのところでは2つのことが記されています。一つは、モーセの衆徒が、伴っていましたけども、その、息子のホバブ、彼は、家に帰るレウェルから名代みたい、そしてこの荒野のことを詳しい案内役でもありましたけれども、もう彼も帰ろうとしたんですけども、モーセに懇願されて同行することになりました。それが29節から32節まで記されています。31節に、どうか私たちを見捨てないでくださいというのは、あなたは私たちが荒野のどこで宿営したらよいかをご存知で、私たちにとっては目なのですからとありまして、この懇願をホバブは受け入れました。そして、まずは行軍の出始めとして3日間の道のりを歩き、そして休息する場所を、探したんですね。もうずっと歩きっぱなしは無理ですので、夜休んだとしてもですね。ということで、神様は、休息する場所へと導いてくださいました。そしてモーセはこの、イスラエルが契約の箱を中心に出発するときに祝福の祈りを捧げた、そのことが記されています。5節36節を読みいたします。契約の箱が出発するときにはモーセはこう言った。主よ、立ち上がってください。あなたの敵が散らされ、あなたを憎む者が見前から逃げ去りますように。またそれがとどまる時には、彼は言った。主をお帰りください。イスラエルの幾千万もの民のもとに。こうして主の御名によって出発し、主の御名によってとどまる、こうしてイスラエルの旅がいよいよ始まりました。私たちも一つ一つの計画がありますね。集会を開くとき、また教会として大きな事業を始めるとき、そのときに主に祈り、祈りを持って始め、またそれが終了するときに主に祈って、そして主と共にまた休む、そのことを私たちも旅の途中だけでなく、いろんな営みにおいて、人生は旅ですから、祈って始め、祈って終わって休む、このことを毎日、そして折に触れて成していきましょう。主よ、立ち上がってください。あなたの敵が散らされ、あなたを憎む者が見前から逃げ去りますように。 つまり障害や災いから守ってくださいとのことです。主よお帰りください、イスラエルの千万もの民のもとに。主が、私たちクリスチャンにはお帰りくださいも何もないんですけども、でも主と共に休むそのことを祈りを持ってしたいと思います。お祈りいたします。天の父様、どうかこのように私たちの歩みが主に導かれるように、また主によって開始し、また主によって終わることができるように、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。